特集、自分らしく生きる、パートナーシップ、ファミリーシップ、先制制度を始めます。LGBT などの性的マイノリティ、性的少数者を広く表現する言葉や、情報に触れる機会が増え、様々な性を生きる人々の声が、少しずつ社会に届くようになってきています。しかし、性的マイノリティの中には、周囲の誤った知識や偏見によって生きづらさを抱え、ありのままの自分で生きられない人もいます。誰もが自分らしく生きることができる社会を実現するためには、多様な価値観を認め合うことが必要です。市では10月からパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度を導入。一人一人が互いを尊重しながら性の多様性を認め合い、誰もが自分らしく生きる社会を目指します。多様な性のあり方について考えてみませんか？赤、だいだい、黄色、緑、青、紫の6色のレインボーカラーは、性の多様性を表す象徴とされています。性の多様性とは、人の性は女性、男性の2つの性別だけでなく、一人一人の考え方や外見が異なるように、実に多様で、一人一人違った性のあり方が存在します。このことは、性のグラデーションと表現され、このグラデーションの中には、性的マイノリティだけではなく、私たちのすべての人が含まれます。すべての人が持つ様々な性のあり方は、4つの要素で説明されることがあります。1つ目、戸籍上の性、体の性、セックス。体の作りや生物学的特徴によって生まれた時に割り当てられる性別など。2つ目、自認する性、心の性、ジェンダーアイデンティティ、自分の性をどのように認識しているかということ。体の性と一致する人もいれば一致しない人もいる。3つ目、性的指向、好きになる性、セクシャルオリエンテーション。恋愛や性的な関心や感情がどの性別に向いているかということ。恋愛をしない人もいる。4つ目、表現する性、性別表現、ジェンダーエクスプレッション。自認する性や好きになる性の他に、自分らしい言葉遣いや服装、振る舞いなどに現れる性別のこと、どちらでもない性表現もある。性的マイノリティとは、戸籍上の性、体の性と自認する性、心の性が異なる人や、性的指向が同性、あるいは両性に向いている人などを言います。その総称の一つとして LGBT があり、LGBT 以外にも様々な性のあり方を含み、LGBTQ や LGBTQ+ などと表現されることもあります。2020年7月に全国20歳から59歳までの6万人を対象に行ったインターネット調査、電通ダイバーシティラボ LGBTQ+ 調査2020によれば、 LGBTQ+ の日本人の人口比は約 8.9%、 11人に1人と言われています。この数値は左利きの人約 10%、AB 型の人 約 10% の人口と同じぐらいの割合と言われています。覚えておきたい用語。LGBTQ+ の L、レズビアン、女性同性愛者、性自認が女性で女性を好きな人、LGBTQ+の G、ゲイ、男性同性愛者、性自認が男性で男性を好きな人、LGBTQ+の B、バイセクシャル、両性愛者、LGBTQ+の T、トランスジェンダー、生まれた時に割り当てられた性別と認識している性別が一致していない人、LGBTQ+の Q、クエスチョニング、自分の性のあり方についてわからない、迷っている、決めたくない人。LGBTQ+のプラス。人を好きにならない、など、性のあり方は多様であることを表現。素字、SOGI。性的指向、セクシャルオリエンテーションと、性自認、ジェンダーアイデンティティの頭文字を取った言葉。性的マイノリティもそうでない人も含めたすべての人を表す。カミングアウト。自分が性的マイノリティであることなどを自ら他の人に打ち明けること。人に知られたくないことを告白すること。アウティング。本人の性的指向や性自認などの秘密を本人の同意なく他の人に明かしてしまうこと。本人の心身に深刻な影響をもたらすため、絶対にしてはいけない。アライ、ALLY。英語で同盟、支援、味方を表す言葉で、性的マイノリティの課題を理解し、応援する人。当事者の声、保護者の声。市内在住 A さん。性は個性であって、一つも同じ性はなく、差別を受けていいものではありません。成人式で先生に会いたかったのですが、学生時代の辛い思い出もあり、出席を断念しました。ありのままを否定されない、否定しない、自分が自分のままで自然にいられる世の中になってほしいです。市内在住 B さん。子供からカミングアウトされたときは、不安な気持ちを話してくれてありがとう、と思いました。このときはお互いに安心したことを覚えています。親も、学校の先生、生徒も、当事者も、性の多様性について学んでほしいです。そして、差別のない世の中になってほしいです。性の多様性について思うこと。市内出身 C さん。人には様々な事情があります。LGBTQ の人々が生きやすいようになることが多様性ではないでしょうか。他人の考えを否定するのではなく、まずは知ろうとする人が増えてほしいです。市内在住、教職員 D さん。みんな違って当たり前。お互いを尊重し合えるような環境を作っていきたいです。そして、当事者の子供たちが、学校は自分らしさを表現して良い場所だ、という気持ちを持って過ごしてほしいです。パートナーシップ、ファミリーシップ、先生制度。市民一人一人が、社会のあらゆる分野において、互いの人権を尊重し合い、その個性を十分に発揮することができる社会の実現を目指して、10月1日からパートナーシップ、ファミリーシップ、先生制度を始めます。パートナーシップ、 ファミリーシップ宣誓制度とは、双方または一方が性的マイノリティである二人が、お互いを人生のパートナーとして、日常生活において継続的に相互に協力し合うことを約束すると市に宣誓し、これを受けた市が宣誓書、受理証明書などを交付する制度。家族として生計を同一にする子供などがいる場合、家族の関係性を届け出することで、受理証明書に記載されます。この制度は、婚姻や相続などの法的効力はありませんが、二人の思いを尊重し、自分らしく生活できることを応援するものです。宣誓制度を利用できる人、パートナーシップ、ファミリーシップの宣誓ができるのは、次の6つのすべてに該当する人です。1、双方が成年、満18歳に達している。2、双方が市内に住所を有している。または、一方が市内に住所を有し、他方が3ヶ月以内に市内に転入予定である。3、双方に配偶者、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む、がいない。4、双方とも他の者とのパートナーシップ、ファミリーシップ、またはそれに類する関係にない。5、双方が近親者、民法で規定する婚姻することができない関係にある、でない。ただし、養子縁組をしている、養子縁組をしていた場合は除きます。6、ファミリーシップ関係にあることも含めて宣誓しようとする者は、ファミリーシップ対象者と生計が同一である。宣誓書、受理証明書、受理証明カード。交付手数料は無料です。ただし、宣誓する際に添付が必要な書類の発行手数料は自己負担となります。宣誓書、受理証明書と宣誓書、受理証明カードのイメージ写真が掲載されています。宣誓によって受けられる市の行政サービス。宣誓書、受理証明書や宣誓書、受理証明カードを提示することで利用可能となる市の行政サービスは次の5つです。サービス、内容、担当課の順にお伝えします。1、要介護認定申請。要介護認定の代行申請。担当は、長寿介護課。2、保育所などの利用。入園申し込み、送迎など。担当は、子育て支援課。3、母子健康手帳の交付。妊婦が来所できない場合の代理申請。担当は健康推進課。4、市民病院での入院面会、診療説明。担当は市民病院。5、市営住宅。市営住宅の入居申請など。担当は都市計画課。パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度の導入についてどう思う？市内在住 A さん。希望にもなり、救える制度だと考えます。しかし、宣言を掲げても、周囲の理解や知識がないと意味がないと感じます。理解も知識も、すべては教える、伝える教育が必要だと思います。市内在住 B さん。この制度の導入によって、多様な性を偏って見方をすることなく、差別なく過ごすことができる街になってほしいです。 市内出身 C さん。誰もが安心して三好市に暮らせるようになるための第一歩だと思います。市内在住教職員 D さん。導入することによって目指したい、真似したいという人の存在は今後子どもたちなどに大きな希望になると思います。NPO 法人 E さん。性的マイノリティの人が三好市に住んでよかったと感じるとともに、市全体で性的マイノリティに対する理解が進むきっかけになると思います。この件についてのお問い合わせは、共同推進課まで。電話 32-8025。ファックス 765702。ホームページの QR コードが掲載されています。QR コードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。